日本語を大切にしたい第266回、ようこそいらっしゃいませ。お熱うございます。ちょっと古い言い方でこの熱いですねということを言ってみましたね。お熱うございますっていうのが暑い時の昔風の日本の挨拶の仕方ですよね。はい、今風の言葉で表現すると、毎日めっちゃ暑い、ガチで暑い、ほぼほぼ毎日35度オーバー、めっちゃ暑い、こうなりますよね。もしかしたら海外の方は、いや今うちの方は寒いんだよというところもあるかもしれない、ね、それぞれの気候、それぞれの気温があると思うんですが、今の日本はもう全体が暑い。私は今回この夏は68回目の夏ですが、私が子供の頃には32度なんていう気温が記録されると、いや今日暑かったですねというふうにニュースになりました。でも今はもう当たり前のように簡単に35度オーバーの日がもうほとんど毎日やってきて、ちょうど3日前でしょうかね、大阪の枚方の方では 39.8 度が記録されました。ねえ、もうほぼ40度ですから、ちょうどお風呂の温度、お湯の温度が40度だと私はちょうどいいかなというその数字なんですが、ねえ、周りの空気がお風呂に入っている時のような感じで周りに空気があるわけですよね。なんだかなと思います。当たり前のように35度オーバーの猛暑日がどんどんやってくる。地球さん大丈夫ですか、ね、これからの人大丈夫でしょうか。頑張りましょうね。はい、言っても仕方がないんですけれども、本当に毎日暑い暑い日々が続いています。1週間ほど前に神奈川県の、観光地、海水浴場で有名な江ノ島の方に行ってきました。江ノ島には渡りはしなかったんですが、その手前の海岸をちょっと歩きました。人でも多くて、もちろん暑くて、砂浜に入って少し歩いてみたんですが、サンダルと靴の、サンダルと足の裏の間にちょっと砂が入ったんですが、もうその砂がものすごく暑くて、いや、やたらと暑くて、もうこれは砂浜に、たどり着けないな、先の方には行けないなという状況でした。ちょっとだけ砂浜に入って、砂があまりにも暑いので諦めて過ごすことを退散してきました。本当にね、もう焼けるような暑さってよく言いますけれども、まさに足の裏が火傷してしまう、ビーチサンダルとかサンダルが溶けるんじゃないかなというくらいの暑さがありました。真夏の真っただ中、すごい暑さの中で、みんなね、観光にね、行ったり、キャンプに行ったり、海に行ったりしていますよね。昨日のニュースでやっていましたが、海の方は台風が来ているわけでもないし、晴天が続いている。だからコロナであまり人が来なかった時と比べて、またいっぱいお客さんが来るぞ。海水浴場は人が賑わうぞという予想があったそうですが、意外に人が来ていない。いい天気なのに来ていない。天気が良すぎて暑すぎて、逆に海はちょっと無理かな、敬遠しようかっていうことなんでしょうかね。意外に海水浴客、有名な海水浴場には人が行っていないという情報が、昨日ニュースで流されました。暑すぎるとこうなっちゃうんでしょうね。はい、熱中症を気をつけたいと思います。日本への観光客、本当に増えました。コロナの時にはもう本当にこう日本にやってきてくれる、観光に来てくれるって人が減っていて、困ったもんだねっていうふうになっていましたが、この半年、6月までの間にすでに来日の観光客が、海外からの観光客が1000万人を超えたそうですね。ここ数年は年間でも1000万人なのかとても行かなかったのが、半年でもう1000万人をクリアしましたね。2000万人を超えるということになるんでしょうね。海外からたくさんの方々が日本にやってきています。 こう言ってしまうとなんかしらけてしまいそうですけれども、海外の方、日本の夏ちょっときついですから、日本に来るのであれば春とか秋の方がいいのではないかなと思いますね。こんなに暑い日本に来て、なんだ日本ってこんなだったのって思われるのも辛いし、なんだかね、この時期はやめた方がいいですよって言いたくなってしまいます。特に日本の夏は湿度が高い、湿気が多いので、数字以上に暑さを感じるというふうに思います。日本に行って暑かったという印象がまずポンと思い出として残ってしまうのももったいないので、少し外した方がいいかなというふうに思います。前回でもお話をしましたが、土日の赤坂とかいわゆるオフィス街は人がもういないような感じでガラーンとした感じになっています。そこに観光客がかなり歩いている。だから土日のそういう場所に行った海外からのお客さんたちは、日本は人口が少ないなと思ってしまうくらいじゃないかなと思いました。で、先週行った土日の赤坂、本当に日本人が歩いていない。駅もガラーンとしている。そこに観光客がかなりいるなという状況でした。あれがノーマルな日本の日々ではないので、やたら日本は人がいないなと思い込まないようにしてくださいね。よろしくお願いします。はい、これもつい最近、横浜の中華街に行ってきました。中華街は私の住んでいるところから電車で30分も乗らないで最寄りの駅、関内に着くことができます。関内駅、そこからちょっと歩けばもう中華街に行くことができます。ちょっとといっても10分ぐらいは歩きますね。たまに横浜中華街には行きます。特に、これが食べたいとか、あれを味わいたいということで行くわけではないんですけれども、なんとなくどんな感じになってるのかなということで、ご機嫌伺いのようにして中華街に行くことがあります。暑い中かなり人がいました。夏休みにはまだ入っていない時期だったので、さほど多いな、ごった返しているなというところまで行っていなかったんですが、観光客もかなりいて、にぎやかな中華街に戻ってきたなという気がしました。あそこに行くと、あの店のあれを食べよう、あらかじめちゃんと店を決めて食べるものを決めていくぐらいでないと、行ってから決めようと思うとなかなか店が決まらないんですよね。ちょうど昼時に行ったんですが、どの店がいいのかな、知ってる店もないしな、調べてこなかったななんて眺めていて、ね、ちょっと路地を入ったところの大きな店でも何でもない小さな入り口の間口のお店にフラッと入って、そこでランチを取りました。結果的にはいい店に入ったなと思いました。まあね、中華街ですから、これはちょっとこの味はないんじゃないの、ひどいよなっていうようなところはまあないとは思うんですが、まずまずのお店に当たってよかったなと思いました。ただね、これ中華街のお店っていうのは、これを言ってしまったらいけないかな、中国の方聞いてらっしゃいますかね、特に中国語の対応の仕方が結構つっけんどんにね、ちょっと怒ってるように聞こえることがあって、悪気はないんでしょうけども、店員さんがあまり優しい感じでは喋ってくれないなというふうに行くたびに思います。結構言葉が勢いが強いんですよね。語圧、言葉の圧力っていう言葉はちょっとあまりふさわしい言葉ではないと思う、そんな言葉もないと思うんですがね、ちょっとこう圧倒するような言葉のイメージがあって、うわ注文してよろしいでしょうかってちょっとなってしまうなってことが結構あります。で、美味しいなと思って、美味しかったですなんて言うと、もう帰りにはとても柔和な感じで優しい店員さんに変わるんですけども、入った時には結構怖いなと思う店が多いなという印象があります。はい、これ私の個人的な感想です。で、今回中華街に行って感じたこと、あれと思ったことがあります。占いのお店が本当に増えました。占い、だから占いという漢字、線という字ですね。字がね、看板としていっぱいあって、あ、このお店も占い、あ、そこにも占いのお店、あ、ここは占いのお店が何軒も入っている、そういうところがね、各所にありました。調べてみると、コロナの影響で人手が減った、それでいろんな数々のお店がもう営業をやめている、店が潰れてしまったというか、店を閉じてしまっているところが増えてきた。 空いているお店に占いのお店が結構入りやすいんだそうですね。机があって、大きな工事をしなくてもそこで占いの営業ができるということで、結構占いのお店が入った、その影響もあったというふうには書いてありましたが、それにしてもね、本当に多い。コロナでみんないろんな不安がある、将来どうなるのかなっていうことも占ってもらいたい、そういう心理的な変化もその占いのお店の増加にはつながっているようです。とにかく横浜中華街というよりは横浜占いタウンみたいになってました ね。あれだけお店があってもそこそこ占ってほしいなって人が結構来るんですね。だから中華街に中華料理を食べに来るのではなくて、占いをしてもらうついでに何か食べようかなって人も増えているのではないかなというふうに思います。それだけうわー占いのお店こんなに増えたんだという印象の横浜中華街でした。はい、私中国の歴史が結構好きで、受験でも世界史を選択して中国の歴史はね、いろいろ調べたら面白いなと思って、勉強しました。中国の唐の時代、殷周春秋戦国秦ね、隋唐とかいろいろありますが、唐の時代、長安というその首都があって、都があって、その当時の長安にはサルビアの花がたくさん植えられていたというようなことを何かで読みました。サルビアの花ね、あ、ごめんなさい、全然違ってました。サルスベリの花です。サで始まりますけども全く違う花ですね、ごめんなさい。サルスベリ、百日紅と書いてサルスベリで、当時の長安はそのサルスベリの花がいっぱい街路樹のようにして植えられていたそうです。それを聞いてね、もともとサルスベリっていうのは真夏の暑い時期にそれを見ると、いやこれ見ると余計暑さが増すなというふうに、思っていたので、いやそうか、長安にはこのサルスベリがいっぱいあったんだ、どんな風に咲いていてどんな街並みだったのかなってね、想像することがありました。今回中華街に行った時にもそのサルスベリの木がずらーっと並んでいるわけではないんですが、何本かありました。あー、やっぱり中華街、サルスベリっていうのは中国の街にはふさわしいのかな、これが当時の長安ではいっぱい植えられていて、あーそうか、行ってみたかったなーというふうにね思いました。中華街で占いのお店をたくさん見てびっくりして、そしてサルスベリの木を見て、花を見て、いろんなことを考えて帰ってきました。はい、少し早口でしょうか。スピードダウン、スピードダウン。また話が飛びます。ある映画を見ました。その映画を見ようかなと思ったきっかけは、ちょうど何か SNS か何か映像を見ていて、英語を勉強する教材のための CM があったんですね。そういう広告があった、動画の広告があった。語学の勉強で映画を見ながら、その映画のセリフを聞きながら耳で英語になれましょう、で会話に生かしましょう、英会話の上達に結びつけていきましょうっていう教材がありますよね。たまたまその英語を勉強するための教材としての映画が流れていました。昔の映画、それを扱っていました。これね、ジョー・ブラックをよろしくという25年前の映画です。その一部分を使って女優さんとそれからブラッド・ピットのやり取りのそのセリフを聞きながら英語の勉強をしましょうというような、そういう宣伝がありました。たまたまそれを見て、あれ、この女優さんは魅力的だな、あ、ジョー・ブラックをよろしく、そういう映画があったよな、ジョー・ブラックによろしくだったかな、ジョー・ブラックをよろしくだったかな、よくわかんないけどあったな、ブラッド・ピットだ、あ、こういう女優さんとのやり取りがあったんだ。でそれを見てね、あまりにその女優さんが素敵なので、プライムビデオで、見ました。たまたま無料で見られるようなところにそのジョー・ブラックがあったので見ました。 なんでこの映画を25年前に見なかったのかな、こんなにチャーミングな女性がいたんだと思ってね、ちょっと俺はもったいないことしたなというふうに思いました。私の中ではもう最高峰に来るほどの女優さんにたまたま出会って感動しました。結構映画は好きな方なのでいろいろ見ています。例えばアン・ハサウェイとか、それからジュリア・ロバーツとか、素敵な女優さんいっぱいいますよね。昔に戻ればオードリー・ヘップバーン、それからカトリーヌ・ドヌーブ、キャサリン・ロス、もう素敵だな、綺麗だし魅力的、なんともチャーミング、いろんな女優さんがいました。でこのジョー・ブラックをよろしくに出ていた女優さんはそれほど有名ではないんですよね。たくさんの映画に出ているわけではない。でもそのイギリスの女優さん、クレア・フォーラニさん、いろいろ調べて分かりました。クレア・フォーラニさんで、ジョー・ブラックという名前に扮しているその映画の中のブラッド・ピットとのやり取りが何箇所かあります。実に素晴らしい。あの映画のストーリーの方はちょっと込み入ってるというか、ああこういう風な映画を作ったんだ、なるほどな、で映画としても素晴らしいなということを再発見しました。というか初めて見た映画なんで見なかったのかなと思いながら見たんですけどね。でクレア・フォーラニとブラッド・ピットが何度か会話をするシーンがあります。冒頭近くであるコーヒーショップで2人が出会う、何気ない出会いだったんだけども、そしてほんの短い会話だったんだけども、なんとなくこう通じ合うものがあって、でお互いにこの後行くところがあったので別れなければいけない、楽しい会話があった。でその会話の中でお互いにあれあれ、こう自分の心にぐさっぐさっと突き刺さるようなやり取りがそこである。でもこの後用があるので店を出て別れなければいけない、お互いにこのまま別れていいんだろうか、この出会いをこのまま終えてしまっていいんだろうか、またいつ会えるかどうかわからない、いわゆる後ろ髪を引かれるような思いで別れていく。で結構長いストロークで歩いていって、それぞれの目的地まで歩いていくんですが、でお互いにこの出会いを大切にしたいと思っているから振り返って相手を見るんですね。で何度も何度もその二人は振り返っているんですが、お互いのタイミングがあって振り返るってことはなくて、ブラッド・ピットが後ろを向いてもう向こうに行ってる時にその女優さんが振り返る、で女優さんが迷いながらでも、目的地に行こうって振り返って歩き始めると、今度はブラッド・ピットが振り返って彼女を見る、このままでいいんだろうか、お互いにこれでいいのかなっていう、何度も何度も振り返りがあるんですが、その都度お互いのタイミングが合わずに目が合うことがなく結局別れてしまう。その後にブラッド・ピットに大きな事故があって物語が続いていきます。ストーリーのことを話してしまうと長くなってしまうのでやめますが、そこのコーヒーショップでのやり取り、そして別れる時のシーン、別れて2人が遠ざかっていくところ、でその中にクレア・フォーラニさん、この女優さんの、ね、素晴らしさがねもういっぱいあります。表情、そしてその中で目の動き、声、仕草、なんていうかな、もうっていう、すべて私の好きな動き、見た目、声のトーン、歩き方、振り向き方、見上げる時の目の動き、みんなねぐぐぐぐっと来てしまってもびっくりしました。ね、25年前のクレア・フォーラニになんで気がつかなかったのかなと思いました。でも出会えたので、最近はジョー・ブラックをよろしく、この映画のその2人のやり取りのシーンを何度も何度も iPad で出先とか、何か待ってる時とか何度も何度も見ています。もう今風に言うとめっちゃ素敵、ガチで魅力的です、クレア・フォーラニさんね。当時それを見なかった私がアホだったなと思うんですが、今 ね、何度も何度もそれを見ています、はい、好きな映画、好きな女優さんは数々ありますが、今の私はもうクレア・フォーラーに、あのジョー・ブラックをよろしく、トップに行きましたね。なんで見なかったんだよというふうに言われますよね、はい、ブラッド・ピットがあまり好きではありませんでした。なんとなくかっこいいんだろうけれども演技はうまそうでもないな、ね、見た目だけで勝負する人なのかなっていう先入観があったので、彼の映画はほとんど見てこないできました。で、あのアンジェリーナ・ジョリーと結婚したりとかしていろんなことがあって、そっちの方が注目されていたような感じがして、俳優さんとしてあまり注目していなかった。だからブラッド・ピットの映画ということでちょっと敬遠していた。なおかつジョー・ブラックをよろしくっていう微妙な日本題、これがね、私のこう中では変な題名だなっていうことで、内容を調べない前から、調べないうちに、いい映画ではないんじゃないかなと勝手に思い込んでいました。で、ミート・ジョー・ブラックというあの本来の英語の題名ですよね。ミート・ジョー・ブラック、これジョー・ブラックに会いなよ、ジョー・ブラックに会うっていうことのシンプルな題名なんですが、それをジョー・ブラックをよろしくっていう日本名にしたのは、これは失敗だったんじゃないかなと思いますね。もっと他の素敵な題名に変えて宣伝ができなかったかなというふうに思います。まあこれは言ってもしょうがないんですけども、クレア・フォーラニさん、ものすごく素敵です。目つき、声、仕草で、体つきもあの外国人にしては華奢な方なんですけども、それも含めて非常に魅力的です。はい、出会うのが遅かったけれども、やっと出会えたね、クレアっていうふうに思います。バカ言ってますよね。はい、話がまたポーンと飛んで、ちょっと文句があります。私はあのサイゼリアに結構行きます。値段も安いし、あそこは Wi-Fi も使えるし、急かされるようになんとなく落ち着かないなっていう感じじゃなくて、長いしても大丈夫だなっていう感じがするので、よく行きます。そこで SNS の編集などもやったりします。で、非常に居心地が良かったんですね。あのイタリアのカンツォーネのような音楽が遠くで聞こえている。何度も何度もリピートで同じ曲が流れていても邪魔にならない。でおまけにイヤホンも挿してしまうので、周りの音っていうのはあまり気にならなかったんですが、最近ですね、よく行っていたあの六本木のサイゼリア、そこにあるものが出現しました。配膳ロボットなんですよね。お客が注文をする、まだサイゼリアは小さな紙に手で書いてそれを店員さんに渡すっていうシステムがほとんどですよね。まだタッチパネルではやっていないところがほとんどだと思います。まだ一件もないかな。とりあえず注文をして、その後店員さんが持ってきてくれるっていうシステムだったんですが、注文をする、そこまでは同じで、今度はその注文したものが出てくるときにはロボットくんがやってきます。ロボットがその注文したスパゲティ、パスタとかピザとか、その他のもの、飲み物も、ね、ロボットにの後にくっついている台に乗っかって品物がやってきます。これがね、やってきました。遠くの方で聞こえるようなあのイタリアのカンツォーネのような静かな曲、静かなメロディーに慣れていたんですが、このロボット君は動いてくるから多分安全面を考えてロボットが来てますよということを知らせるためにあの音は必要なんでしょうけども、やたら賑やかで軽快な曲に乗ってやってきます。タンタカタンタカタンタンタンタカタカタンタンタンタンタカタンタンタンタンタンタカタカタンタンタンみたいなメロディーです。ロボット来ましたよ、ぶつからないでくださいね、ロボット通りますからよろしくっていうことで、あの音楽が必要なんでしょうけれどもね、え、なんともサイゼリアの雰囲気が変わってしまったなと思います。慣れていたあの店の雰囲気、そして流れていた音楽、それがね、ロボットの出現で変わりました。なんだか落ち着かないなという気がします。これも慣れてくるんでしょうけれども、びっくりしました。配膳ロボット、人手が足りない、でこれを使えば、サービス面でももしかしたらプラスになるところがあるかもしれない、でもあのメロディー一発で随分ムードが変わったなというふうに思ってがっかりしました。はい、 またガラーッと変わって、パスポートの発行所というかね、パスポートをもらうところに行ってきました。これは妻がパスポートを作り変えたので一緒に行ったんですが、しばらく待って呼ばれたので妻と一緒にそのパスポートを取りに行きました。その受付カウンターに行きました。いろいろ確認をして、そして自分の免許証などを見せて出来上がったパスポートをもらうという、それだけのことなんですが、今風だな、こうなったんだなと感じたことがあります。とても丁寧な対応をしてくれる女性のスタッフでしたが、お名前とご生年月日をご確認ください、お名前とご生年月日をご確認ください、でお名前は昔からもう言われているし、丁寧すぎるかな、変だなとはもう思わないです。これもね、名前でいいと思うんですが、名前をちょっと丁寧に、お名前はまあいいでしょう。でもご生年月日、ご生年月日、ご生年月日さん、生年月日さんに丁寧な言葉を使っている、これはね、お名前と生年月日を確認してください、ご確認くださいも、それはセーフかな。お名前と生年月日を確認してください、よろしいでしょうか、こういう言い方で十分だと思うんですが、お名前とご生年月日をご確認してください、下手するとご確認していただいてよろしいでしょうかみたいまで言っちゃいますよね、はい、最近の日本語はどんどんどんどん丁寧になっていきすぎて、ね、窮屈になっています。もっと普通に伝えていい、普通に言っていいし、普通に聞こえる言葉なのに、妙に丁寧に衣をつけて、なんかこう丁寧さを出そうとするから、ご生年月日になってしまう。ご説明させていただいてよろしかったでしょうかみたいな変な言葉が生まれてきたりしてしまう。あまり丁寧すぎると日本語が窮屈になって、こうシンプルに正直なやり取りができなくなっちゃうんじゃないかなと思ってね、心配します。友達同士、家族であればもっとフランクな言葉は使いますけれども、そういうパスポートを渡す、そういう場所であってもあまり丁寧すぎるっていうのは邪魔ですよ、変な方向に行っちゃったな、行ってるなというふうに思います。ご生年月日、私のご生年月日は昭和だったでしょうか、大正だったでしょうか、何日でしたでしょうか、お答えしてよろしいでしょうかって、こっちもなんとなくへりくだっていってしまいたくなるような、最近の日本語の変な方向ね、ちょっと心配しています。嫌だなと思います。はい、今回ちょっと話長いですね、はい、昨日見かけた光景です。電車での光景でした。私は、ちらほら立っている人がいるという混雑具合の電車に乗っていました。窓の外に向かって、音楽でも聴いていたかな。で、降りる時になって振り返ってちょっと移動をして、隣のドアが出た方が階段にちょうどいいなと思ったんで、移動しようと思ってね、場所を変えました。で、振り返ったらあるボックス席が目につきました。空席もあるし、でも立っているって人もいるって状況、全然混んでいない。そのボックス席は、ボックス席、4人掛けのボックス席に窓側に1人男性が座っていました。周りには誰もいない。他の席はボックス席、4人とも座っているって席がほとんどないんですが、1人か2人はね、3人ぐらい座ってる席もあった。ただその4人掛けボックス、たった1人が座っていました。他はね、近づかなかった。その男性は顔にタトゥーがありました。入れ墨があります。で、今夏ですから、タンクトップのような、昔風な言い方をするとランニングシャツのようなものを着ていて、もう肩から腕とかもうむき出し、首の周りも大きくえぐれていて肌がよく見えている。そこにも入れ墨が、タトゥーがグリグリにありました。これは昔風のいわゆる、まあ、その世界のヤクザと呼ばれる人がするような入れ墨ではなくて、今風の、柄だったと思いますね。赤があったり、そうだな、 とても怖いような入れ墨が彫ってあったわけではないんですが、もう全身に入れ墨がもうむき出しになっている。顔にもタトゥーが入っている。で、赤い色もおでこのあたりにありました。かなりのものが彫ってありました。そういう人間がボックス席の一番奥にいれば、やっぱり周りには人は誰も行きませんよね。これはね、人情だなと思います。いけないですよ。明らかにもうグリグリのタトゥーがある人、顔までタトゥーがある、そこの隣にポンと座って行ける人はいないんじゃないかなと思いました。僕はちょっと彼を見たんですけども、ややニヤニヤしたような顔でいました。みんな度胸がねえな、俺の周りに座れねえのかっていうふうに思っているような顔をしていました。座れないです。あるいはタトゥハラ、タトゥーハラスメントって言えるくらいの必要のない迫力で周りをちょっと脅かしているように見えました。本人にはその気はない。で、犯罪でもない。でも社会的にはちょっと厳しいかなと思いました。そのニヤニヤして誰も来ねえなと思っているような顔の彼は、レッドブルをグビグビ飲んでいました。そういう光景を見て、わあすごいなあ。いつでも4人掛けボックス、1人で座りたければ顔にタトゥー、全身にタトゥー、これをやればできるんだなというふうに思いました。あれは困ったもんだな、周りには誰もいけないなというふうに思いました。はい、30分オーバーになりました。最後はちょっとね、変な話もしたんですが、びっくりするような光景があったので、お伝えしました。クレア・フォーラニさん、25年前に出会いたかったな、そしたらあなたが出ている映画は全部見たのにというふうに思います。はい、真夏の街に行ってみると、若い女性がもう肌むき出しで歩いていますよね。なんとなく10代のもうこの時期の夏、冒険したい、いろんなことを楽しみたい、わかります。でもね、若い女性肌むき出し、うわーす、ね、それは綺麗だしいいですよ、いいんですけれども、ね、冒険心はいい。でも冒険しすぎて、あの時のあの夏いろいろやりすぎちゃったなと、将来思いすぎないようなところではとどまっていてくださいね。なんとなくもう奔放すぎて危なっかしい若い女性がいっぱい目につくので、取り返しのつかない、あるいは後悔するっていう夏に、今年の夏がならないようにしてほしいなというふうに思います。いわゆる老婆心ながらっていうやつですが、年配者はかなり心配します。自分が若ければおーいいなー、おーすごいな、夏だななんて思ったのかもしれないんですけども、この年齢になるといろんなことが心配になります。はい、ギリギリのところでは収まっていてくださいね。冒険心もわかります。でもやりすぎ、行きすぎはやめた方がいいと思います。はい、長くなりました。聞いてくれてありがとうございます。ああでもないこうでもない喋ってきました。33分オーバー、そろそろ終えようと思います。皆さんからのメールをお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com こちらまでメールを送ってください。何気ない日常の出来事でも構わないので送ってみてください。お待ちしています。私がやっている YouTube で、今それを聞いているよ、見ているよって人もいるかもしれない、日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、こちらの方も見て聞いていただいたらコメントも打ってください。こんなこと感じたよ、こんななんだなっていう何気ない感想でも構わないので、ぜひ打ち込んでください。お待ちしています。で、 YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。はい、もう暑くなってきた夏の早朝に喋っています。エアコンも先ほどもうたまらなくなってつけました。やっぱりね、エアコンなしではこの時間でも無理なんですね。皆さんは今どんな部屋で、どんな服装で、気温室温はどうですか、外を歩いていますか、暑いですか、寒いですか、何をしながら聞いてくれたんでしょうか。ありがとうございます。おはようございますっていう時間ですか、いやこんにちは でしょうか、こんばんはっていう時間ですか。もしかしたらこういう時間かもしれないですね。一日お疲れ様でした。明日はか明日もか分かりませんが、明日がいい一日になりますように。おやすみなさい。 To be continued.